それでは今日は創世記の24章から共に見ていきたいと思います。もう一度1週間ぐらい空きましたけれども、クリスマスや新年の集会などで空きましたが、創世記の方に戻りたいと思います。創世記の24章で、前回は24章の一節から共に見ましたけれども、ちょっと復習しますと、イサクがやっと生まれましたね。とてもそれはアブラハムとサラにとって大きな喜びでした。その後イサクが少年になりますと、青年になりますと、その神様に試され、そしてこのイサクか神様どちらをですね最も愛しているのか試されました。そういうことも見ました。後にはサラの死もですね見ました。でアブラハムがそのカナンの地に墓を用意する、そんな様子も見ました。そして前回ですね、この24章から見ましたのは、アブラハムはその自分のしもべを使わしてイサクの花嫁を探すよう、自分の親族の中にですね探すよう命じるわけですね。で、結局前回見たようにこのアブラハムのしもべはそのような大事な役割をいただいて出かけますと、まずは祈ります。そしてその神様がその正しいその花嫁、イサクのために良いふさわしい花嫁をに導いてくださるように祈ると、祈り終えないうちにリベカが水を汲みに来て、そしてこのしもべが祈った通りにですねリベカがしました。そしてこうリベッカに尋ねてみますと、なんとこれはアブラハムの親族ではないですか。本当にこのアブラハムのしもべはカナンの地からですね、600キロ以上旅をしその町に来たわけですが、そこでなんと初日にですね、まず一番目の方が神様のお導きの方と、なったわけですね。そう考えると本当に神様のお導きってすごいなと思うわけですね。で、前回ここを見た時に特に強調し、そこを注目したのは、私たちにもいろんな必要がありますね。そして神様の満たしのため、助けのため祈ります、信頼します。これが重要ですね。そしてもし私たちもそうしますと、本当に神様がいろいろとこう導いてくださるわけですね。今日は同じ流れですけれども、その後のことを見て、そしてちょっと視点と言いましょうかね、こう注目するところをちょっと変えます。で、ちょっとそれをするにはですね、皆さんにいろいろ説明も必要なのかなと思いますが、それはですね、このキリストが旧約聖書にいろんな形で描かれてますね。で、以前私たちは見たようにイサクの誕生もある意味キリストの誕生を描きますね。ある意味、すなわちもちろん一緒じゃないんですけど、奇跡的な誕生ですね。約束の誕生ですね。ずっと待ちに待った誕生です。そんな意味で似ている面、描く面もあります。あるいはその誕生もそうですし、またアブラハムの捧げ物ですね、イサクを捧げようとするときに、それはキリストの十字架を描くような面もあります。絵ですから全く一緒ではありませんけどね。でも似ている、あるいは描く面もありますね。最もこのキリストを描くとすれば、誰も完璧にはできません、ね、私たちはみんな不完全なものですが、でもそういう絵を通して少しでもですね、この来たる救い主について見えてくるようなね、そんなこうものでもありますね。で、今日のですねこの箇所ではイサクがまたキリストを描き、なんとですねこのリベカが 花嫁なるリベカはキリストの花嫁をまあ描きます。で、まあ、そうなるとでも皆さんがいやキリストには花嫁がいるのかとこう考えるかもしれませんね。そんなのは聞いてなかったとかね。でもそうですね、ちょっとエペソビテの手紙、今の箇所に戻りますから何か挟んでエペソビテの手紙のところちょっとね見ていただければと思います。エペソビテの手紙の5章ですね。まあ、よくキリスト教の結婚式にここから読む方が多いかなと思います。380ページ聖書の終わりの方になりますが、380ページ20エペソの20ごめんなさい5章の22節ですから、ごめんなさい379ページですね。まあ、この5章の後半ではこの夫婦の在り方について語りながら、そこでキリストとのと花嫁とのこのことを少し語っています。エペソの5章22節、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその頭、その体の救い主であられる、ように夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなたも自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰でも自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とのとを指して言っているのです。それはそうとしても、そうとしてあなた方もおのおの自分の妻を自分同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさいとありますね。まあ、よく結婚式でこう読まれる箇所であると思いますが、まあ、この中でですね、特にそうですね、32節ではこの奥義は偉大です。じゃあ何の奥義でしょうか。私はキリストと教会とを指して言っているのですと。まあ夫婦の奥義というかね、夫婦の間も偉大ですが、ここで言っているのはむしろね、キリストと教会との関係、夫婦に例えているんですけど、あるいは逆に夫婦の在り方が本来キリストと教会との在り方に似るように、すなわち夫がキリストに似る、あるいは妻が教会に似る、こんなふうにこう呼びかけているわけですが、まあそういう意味ではキリストの花嫁は、まあ、教会すなわち主を信じる私たちですね。で、まあ、このリベカはイサクの花嫁ですが、ある意味部分的にですけれども、キリストの花嫁すなわち私たち信者を描く面もあるように思います。で、まあ、もちろんここの箇所をですね、こう読んでみますと変に解釈してはいけないと思いますね。キリストと教会というのはそういう、こう肉的な関係とかね、そういうような意味合いでは特にありません。そうではなくて、むしろここで強調されているのは 愛に満ちたこの間柄ですね、夫婦では本来一番こう大事にすべきこう愛ということを教会とキリストとの間のこの愛に満ちたこの間柄、そういう関係、深い関係ですね、最も本来親しい関係、ここをですね指して、まあ、言っているわけです。で、神様はしばしばですね、この目に見える事柄、すなわち私たちの周りにあるこの物質的世界、こう目に見える事柄 を用いて霊的な真実をこの説明しようとされます。それは私たちはなかなか霊的な事柄、目に見えない事柄、例えばキリストとじゃあ私の関係どんな関係かなとこう思うと想像つかないところもありますね。でもそれをこの夫と妻との、まあ、本来あるべきこう愛に満ちた関係に例えることによって、あ、なるほど、こういうこうね、密接な愛に満ちたこう関係なんだなっていうのが一つこう見えてきたり、あるいはこの箇所ではキリストが頭で私たちは体であるというこの違う絵ですが、まあ、同じように密接な関係であり、頭が、ね、この体をいつもこう考えているように、そのようにこのキリストが私たちを思っているという、ね、ことです。で、私たちはどうでしょうかね。私はそうだと思いますけれども、目に見えることの方が何かリアルに感じませんか。それが本物の世界で、どうもこの霊的な話になると、まあクリスチャンですとね、そう言っちゃいけないんですけど、何か空想のお話に感じてしまうこともねあるかもしれません。いや、想像の世界というかね、ちょっとこうピンとこないというかね、というように感じるかもしれませんが、でも実はですね、逆ですね。逆というのは、まあ、私たちはこの世界ももちろんリアルですよ本物ですけれども、でもこの世界は誠に本物を描くに過ぎない影なるものなんですね。すなわちこの世界はいつまでも残らないんです。一時的なものです。私たちと主との関係は永遠の関係です。それこそが誠であり、残るものでなくならないものですが、でもこの世界はゆくゆくは、あるいはこの世界のものはゆくゆくはなくなります。ですから私たちにとってみれば、今こう手に触って、あるいはこう見たり喋ったりこう触れたりできるから、それこそこう本物、これこそ本物だと感じるところが、実はいつかはなくなります。でもこの霊的な世界、すなわちイエス様がおっしゃっているこのことはいつまでも残る、それこそ一番本物であるというねことですから、まあイエス様はでも私たちの弱さを知ってですね、そういう目に見えるものを用いてこの霊的な話をあるいはしてくださるんですね。で、今日はですね、そういう意味ではイサクの花嫁について少しばかり考えていきたいと思います。さっきの創世記に戻りまして、まあ、今のキリストの花嫁をこうちょっと覚えながら考えていきたいと思うので、創世記の24章のまずは50節からお読みしたいと思います。38ページになります。創世記38ページ50節ですね。それとラバンとベトエルは答えていった。このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください、リベカがあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように、とこう、あ、52節ですね。アブラムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝したですね。まあ、イサクの花嫁、またこのキリストの花嫁というのを少しこう考えながら、どのようにこう描かれているか考えながら少し見ていきたいと思います。まあ、ここではですね、このしもべがリベカの家族に尋ねるわけですね。 このように主が私を導いてくださいましたがいかがですか、これを了承していただけますか、もうお断りですか、ね、そうすると彼らはこれは明らかに主の導きだと私たちは否定できないので、ですぜひこのねそのように進めてくださいとこう言うんですね。で、明らかに主は導かれたということですね。で結局この学びを始めた時には24章の1節から見ましたね。1節から見ますとこのようにありますね。24章1節、アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿にの下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。こんなことをですね、前回、見ましたね。で、こう見ますとですね、前回はここをちょっとその比喩というかね、その絵としてなかったので触れなかったんですが、ここではアブラハムというとイサクのお父さんですね、イサクの父アブラハムがそのしもべを故郷に送り、そしてそのイサクの妻、息子のイサクの花嫁を求めるようにしました。でこれはじゃあどういうことかと言いますと、アブラハムは天のお父様、神様を描いており、そしてこのしもべは聖霊なる神様を描きますね。でこの聖霊なる神様がキリストの花嫁となるものを求めるわけです。考えたらこのしもべがそのように出かけなかったらリベカはイサクとは結婚しませんね。でそれと同じように私たちもこの聖霊なる神様の心の内にある働きをいただいていなければ、決してこのイエス様を救い主と信じることもなく、いわばキリストの花嫁信者とならなかったというねことを覚えます。聖霊なる神様が私たちに罪を指摘し、あるいはキリストの素晴らしさを聞かせ、そしてその救いの必要を私たちに訴え、そのことを通して私たちがキリストを信じるに至る、そんなことですね。そのようにこのしもべは聖霊なる神様を描いております。そしてそのようにこのしもべが聞きますと了承を受けますから、24章の53節にですね進むとこのようにありますね。そうしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送ったとありますね。多くの贈り物がありましたね。当時の習慣のことでしょうね、これはね。でこのしもべがリベカに多くの贈り物、また家族に多くの贈り物を与えました。このすべてがアブラハムからしもべが届けているわけですよね。この贈り物はアブラハムからの贈り物ですね、イサクからの贈り物です。でも考えると多くのね贈り物がありました。品々が与えられ、貴重な、ね、品々が与えられたということですが、でもどうですか、これで全てでしょうか。アブラハムのその財産全てがここでしょうか。そうじゃないでしょ。これはほんのわずかでしょ。ほんのかじる程度のものですよね。すなわちこのアブラハムが持っているものはイサクのものですよね。そしてリベカがイサクと結婚することによってリベカのものにもなりますよね。でそのように考えると、今この手にしたこの贈り物というのは本当わずかですが、この先その全てがリベカのものになるわけです。で私たちもですね、 キリストのものは、すなわち天の神様のものはすべてキリストに与えられ、そして私たちはキリストにつながるものであるから、キリストの花嫁であるから、そうすると私たちにもすべての祝福が与えられています。すなわちこの今言っている祝福というのは本当にごくですね、わずか私たちはすでにいただいています。貴重な祝福いっぱいいただいていますけれども、まだまだそれはかじる程度のもの程度なんですね。まだまだいっぱい祝福があるわけです。でさらにこう見ますとですね、まあ、彼らはこのような品々を与えます。そしてこの54節からちょっと読んでいきますと、それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは私の主人のところへ返してくださいと言った。すると彼女の兄と母は娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それから後行かせたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください、主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。彼らが答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えたとあるわけですね。まあ、この翌朝ですね、しもべが起きますと、すぐにですね、戻りたいと言い出すわけですね。家族は、いやいや、ちょっと待ってくださいね、せめて10日ぐらい、から行かせてください。まあ、正直言って私にも娘がいます。もう結婚したんで、あれですけども、その気持ちはよくわかります。いきなり言われてね、じゃあ明日の朝ね、早速これでね、で特に当時のことですから、また会うこともないでしょうね。600キロも離れてますからね、会うこともないわけです。翌朝じゃあね、せめてじゃあ10日というのもよくよくわかります。でもこのしもべはすぐ帰りたい。で、まあ、そんなことでリベカも、まあ、応じたわけですね。で結局この出かけた時に、アブラハムがしもべに言ったことをちょっと見たいと思うんですね。24章の5節からですね、しもべは彼に言った。しもべに話してますね。しもべがアブラハムに聞いてるんですね。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさいと言いますね。ですからこの条件というのは、リベカがカナンの地に住み着かなければならない、まあ、約束の地ですね。そしてアブラハムが神様に導かれてそこに住んでます。イサクもそこに住むんですね。決して戻ってはならない。ですからこのリベカは家を離れなければなりません。イサクと共に住まなければならないんですね。で、まあ、そう考えると私たちにこうそれをちょっと考えると起きますとね、私たち確かにですね、私たちは救われた時に聖霊なる神様は私たちのいるところに来てくださいました。いろいろ改めてから来てくださいなどとは言わずにですね、私たちの住むいろんな罪の中にそのまま来てくださいましたが、でも私たちに呼びかけているのはそのままにとどまるのではなくて、このキリストと共に住むものとしてそこを離れ、そしてキリストと共に住むようこう呼びかけるわけですね。だから逆はいけませんね。キリストが私の罪深い世の中に住んでもらいますというのではなくて、私が キリストと共に住むのだというね、すなわちキリストに合わせて生きるということが私たちにあるわけですね。でちょっとペリピ人の手紙ちょっと見ますとですね、パオロの素晴らしい言葉がありますのでちょっと見たいと思いますが、フィリピの3章ですね、3章の7節ですね、3章の7節、386ページになります。フィリピの3章7節8節、しかし私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思います。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを塵あくたと思います、思っています。まあ、その前はですね、パウロはそれまでのですね、自分が誇りにしていた事柄をいろいろ挙げてます、ね、こんな風に私は過去生きてました、こういうことを自信にしてました、こんな風にこうやってましたよということですが、でもイエス様と出会うことによってそれが一切変わったと。それまではとっても貴重に思っていた事柄がガラッと変わり、キリストを獲得するためには全てを捨てたというんですね。家を離れます。その前の生き方を変えます、変わります、ね、全てを捨てる。13節では、例えば兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません、ただこの一時に励んでます、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進みとありますね。この前のものとはキリストを知るということですね。ですからそのようにですね、家を離れる、リベカはそうしました。イサクと共に住むために、私たちもキリストと共に住むには前の生き方のままではあってはなりませんね。いろいろと変わっていかなければならないわけです。さあ、戻りますと24章の59節ですね、このようにありますが、そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけたとありますね。このようにリベカが一緒に行くことになりました。長い旅がありますね、まあ、さっき言いましたように600キロ以上の旅ですから、ラクダでは、まあ、600キロと言いますとね、どうでしょうかね、まあ、それでも車でもそれなりに大変ですけども、まあ、でも頑張ればどうでしょう、まあ、1日なんとか行けますかねと思いますけどね。それはでも当時ですね、ラクダですから、これはまあ2週間ぐらいの旅でしょうね。2週間ぐらいの旅ですね。でずっとラクダに乗っていきますからね、決して楽ではありませんね。でこのいろんな困難もあるでしょう。それここには何も書いてませんね。ただこう一緒に乗って行ったと、それでもう全部済ましてますね。まあ、当時の旅はでもね、それなりに危険もありますね。天候のことや、またあるいは強盗や、ね、あるいは病気やいろんなねことも絡みます。でもここを見ますとですね、リベカはこのしもべについていったんですね。どういうふうにイサクと巡り合えたんでしょうか。まあ、それは当然そうですね、イサクと巡り合うにはしもべについていくというね、しもべはそのイサクの住んでいるところを知っていますからね、ついていけばつくわけですね。でそのようについていきます。私たちもですね、このイエス様を信じると、 すぐにイエス様と会うのではないんです。それなりの長旅があります。2週間では済まないですね、はい、もっと長いですよ。そしてその旅もいろいろと危険も伴ったり困難もあります。で私たちもですね、リベカがしもべに従ったように聖霊に従うようにしてですね、この旅をすべきなんですね。自分の思う道ではなく、主が導いてくださる、聖霊なる神様が示してくださる、導いてくださる道に沿っていくのがやはり健全なですね、大事なことですね。私たちを神様は導いてくださいます、助けてくださいます。キリストと出会うまでですね、共に聖霊なる神様が歩み導いてくださいます。確かにいろいろ困難途中ありますけれども、でも従っていけばキリストに会えるんですね。さあその続きを見ますとですね、62節ですね、その時イサクはベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのです、である。イサクは夕暮れ近くのに散歩に出かけた。彼が ふと目を上げ見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。のを歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆ったありますね。このやっと、まあ、会えるわけですね。でもこのやっと会える時のこの瞬間というのをちょっと見たいと思うんですね。それは互いに待ち望んでいたっていうことを感じませんか。遠くね、あ、ラクダが来てるとこうイサクが見ます、ね、目を上げるとね、あ、ラクダが来た、あ、リベカだろうというね、こういうことと、リベカの方はじゃというとですね、ラクダに乗ってますが、あ、誰かがやってくる、誰だろう、もしかしたらというね、こういうようなことを感じませんか、この読むとね。でそのようなことだろうと思いますね。結局リベカを待っています。リベカもイサクと会うことを待っていますね。で私たちもですね、いつかは私たちの主に会います。それはあるいは死を通して会うか、あるいは主が再びお迎えにいらっしゃるかに、どちらかですが、でもいずれにしろ会いますし、いずれにしろ私たちはその主を待ち望む、そのような心構え、そのような心を持って求めるようなね、強化というね、こう待ち望むような心が必要ですね。リベカはそのようにですね、イサクの来ることを待っていましたし、イサクもそうでしたね。で待つことが大事ですね。イエス様がしばしばですね、その待ち望むということについて、特にこのイエス様の再びおいでくださることを待ち望みなさいとこう言っておられます。同じくピリピの一章ですね、先ほども3章見ましたが、一章の21節ですね、パウロがこのように言ってます。ピリピの一章の21節、383ページですが、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。このパウロにとってみれば、生きることはもう本当にキリストに仕えるのが目的、目指す 目標でも生きることも得です。なぜ得ですか。キリストとお会いできるから。23節、私はその2つのものの間に板挟みになってます。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っていますと、こういうんですね。まあ、しかしその後見ますと、肉体にとどまるのがあなた方のために最も必要ですとこう言ってますね。 まあ、パウロは何かねこう自殺をしたいとかそういうこの世はもうごめんだというそんなことじゃないんですよ。そうではないんです。この世においては主にお仕えすることは大変喜ばしいことです。ですから生きるにもキリストです。でも決して死をですね怖がっていない。キリスト 死というのはキリストと出会うあのリベカがですね あれがイサクでしょうかというようなねそうやっとお会いできるというようなこうそんな気持ちでいるわけですね。どうでしょうか、こう互いに待ち望むというのがこのリベカとイサクのことですが、私たちはどうでしょうか。キリストとお会いできることを日頃強化強化と待ち望んでいらっしゃるでしょうかね。本当に私たちもそうすべきですね。そして最後には創世記に戻りまして67節を見ますとこのようにありますね。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得たと、このようにこの24章が閉じるわけですね。素晴らしい愛とこう喜びを持って閉じています。イサクはリベカを愛しましたし、リベカはこのイサクにとって慰めとなりましたね。母がこの前の23章では亡くなってますね。でこの家庭は本当に愛と喜びで満ちていたように思います。笑い声もあったと思いますね。イサクの名前も笑うという意味ですね。でもしですねこのようにイサクがリベカを愛しこのように必要されているとしたら、きっとリベカもこのような家庭の中では愛を見出し喜びを見出したに違いないと思いますね。確かにそうだろうと思います。まあ最もイサクとリベカの家庭というのは後から見ていきますとね、決して完璧ではありませんよ。だいたい罪人2人が一緒に住むということはね、いろいろ問題は生じますね。完璧な夫婦はこの世にはないというふうにね、いくらクリスチャンでもそんなふうに言えると思います。ですからこのイサクもリベカの家庭の後の様子を見てもそれなりの問題もなくはないんです。まあ、さっき言ったようにそのキリストを描くには私たちは本当に物足りないんですね。イサクは本当にそれは十分にできません。リベカも十分できませんが、でもまあ、それにしてもですね、本当に愛に満ちた喜びに満ちたこの家庭があり、まあ、それが私たちが本当にあの天の住まいに住まわる時の本当に愛と喜びを表しているように思いますね。本当にこのキリストの愛ははるかにイサクの愛を上回るようなね、素晴らしい愛ですよね。私たちの主イエス様の愛は変わることのない無条件の愛ですね。何があっても愛します。で、本当に私たちを歓迎し、その自分天の住まいに私たちを歓迎しようと待っておられますね。私たちもそのような住まいにゆくゆく住まうことが、まあ、できるわけです。まあ、天国について考えるとしばしばどうでしょうかね。天国に行ったらもう問題がない、ね、悠々と生きていけるとこういうことをあの一番に考えるかもしれませんが、でも私は確信します。その一番のことはそうではなくて、一番のことはそこには愛が満ちていると、ね、愛され愛するというこの間柄の本当にこの世にはなかなかないこの天の住まい、天のこの住まいというね、そういうことだろうと思います。ですから確かにそこには問題はないんだけども、でもそういうのありますよね。問題が特にないんだけどどうしても心が落ち着かない、そういう過程なんかありますよね。やはりこの愛ということは非常に大きいですね。この天におけるその愛と喜びがあってのですね、天国です。私たちもゆくゆくはですね、そのようにイエス様とお会いできる、そしてそのようなことを待っているわけです。まあ、このイサクの花嫁リベカ、この今日のテーマですね、それは私たち信者を描き、この私たちの救い主が描かれてますね。 で本当にそのように私たちもですね覚えていきたいと思います。本当にこのイエス様を信じているでしょうか。もしそうであればキリストはいわば花婿です。あるいは夫と言ってもいいんですね。これはさっきも言ったようにそういう特に僕はそういうのをこう言うと時々男性にとってねこの話がちょっとこう苦手になるかもしれませんが、そんな変な話ではなくて本当にこの愛に満ちたこう間柄の話ですね。ですから本当にその私たちもそのようなですね主の花嫁としてのですね主に愛され主の家庭に迎え入れられる、そしてその私たちのことを世話をしてくださる、そんなようなですねことを覚えます。この今の歩みは長旅ですね。なかなか厳しいこともあります。そしてすぐには主と会えない。でもぜひですねその間私たちは聖霊に導かれながら歩めば主とお会いします。そしてあるいは困難を乗り越えることができます。ですから主を信じている兄弟姉妹ぜひですねこの待ち望みつつお会いできることを待ち望みつつしもべなるこの聖霊なる神様、ね、に従いながら私たちが歩んでいきましょう。まだイエス様を信じておられない方どうでしょうか。本当にこの世の中ではなかなかですね無条件の変わることのない愛というのはないですよね。イエス様の愛は永遠に続く変わることのないこの愛です。そして私たちを迎え入れようとしております。私たちをご自分の花嫁と自分の家庭の一人としてですね迎えようとしております。ぜひですねこのように主を信じるようにしていただければなと思います。主は私たちをこの罪深い世の中から救い、そしてその愛に満ちた天のこの都にその天の住まいに迎えようとしております。リベカにしもべがいろいろイサクのことをお話ししましたように、どうでしょうか。聖霊なる神様が語っておられますか。心にぜひその声に従って主を信じるようにと進めます。最後に祈りたいと思います。